OK。ヨハネ15章1節から11節まででした。今日読んでもらって、子どもたちはもう大体どんなお話かを、聞いてもらったと思います。さっきもね、言ってくれました。ちゃんと聞い取ってくれて、ね、嬉しいですね。で今日はこの箇所から、いくつかのことをね、また、分かることができると思います。イエス様のこと、天のお父さんのこと、そして俺たちのこと、分かることができると思うんで、まあ2つか3つぐらいかな、ピックアップしてみたいと思いますけど、まずね、最初にイエス様が例えで話してくれとるよね。これ嬉しいなと思うんですね。ロッキーは例えってさ、分かりやすいんじゃない？分かりやすいよね。ね、もし難しい言葉ばっかりでうわーってね、いっぱい話をしてもらってもわからんやったら何も意味がないです。でもイエス様は優しいから、俺たちが分かりやすいように例えを使ってくれてる、ね、で今日はもう一回おさらいしてみましょう。まずイエス様は今日の話の中で何に例えられてますか？ブドウの木やね。私はこれ例えやからね、みんなね、イエス様が本当にブドウの木って言ってるわけじゃないよ。そうやろ、ね、それをと覚えておいてくださいね。そして、イエス様のお父さんが出てきますけど、イエス様のお父さんは何に例えられとるんかな？私の父はなんて書いてあった？農夫ね。農夫ちゃんなんかね、そうね、ファーマーね。いやいやいや、いいいいよ、全然いいですね。あのこの時期2が今2月なんで、ロッキーはですね、農夫とか言われたら税金のあれをせないといけないとか思うんだけど、それ関係ないです、すいません、ダジャレでした。だからイエス様のお父さんがファーマー、つまりブドウの木の何をする人？管理をする、もう難しい感じできましたね。お世話をする人です。管理をする人です。いい、ね、そして俺たち、あなた方は何ですって言ってる？イエス様、枝よね。枝です、はい、みんな枝です。いいですね。みんなブドウの木見たことある人おる？
はい、
見たことある、見たことある、はい、いいね。ブドウの木ってさ、どんなんかやね、まっすぐツーンってまっすぐ伸びる？違うよね、どんなんかやね。
ぎゅにょぎゅにょ
ぎゅにょぎゅにょ、すごい効果音が出てきましたけど、ぎゅにょぎゅにょで、えらい言いにくいな、ぎゅにょぎゅにょぎゅぎゅにょぎゅにょ、なんか顔がよがんできますけどね。はい、その通り、でもその通りで、あれぐるぐるってこうつるが出るね、あれはね、枝からね。そしてぶどう棚にこう巻きついて、そして、できますね。とっても面白い木です。だからブドウの木っていうのは一本の幹があったら、その周りに広い範囲に枝が広がっていくよっていう木ですね。見たことない人は今度ぜひ見てみてください。すごい面白い。でここでまずね、ロッキーがね気がついたのは、ちょっと待ってよ、イエス様のお父さんがブドウの木のお世話をする人なんっていうのを気がついた。これ普通あんまりこの箇所メッセージから出てこないと思います。でも不思議に思ったんです、ね、天のお父さんが天のお父さんがブドウの木の世話をする、どういうことなの？でもちろんイエス様の世話をするっていう意味じゃないよね。イエス様についてる枝に目を向けて、この枝には実がついとるかな、実がついとらんかな、その辺を見ていくっていうことよね。そして枝を実がつかんところはもうのけてしまうとか、そして実がつくいいところの枝にはもっと実がつくようにいっぱいお世話をしてくれるよっていうふうに書いてました。でこれを見てまず思ったのは、あ、すごいなと思った。なんでかっていうと、天のお父さんが最初人間たちを作った、最初の人間って誰やった？アダムといえばね、アダムとエヴァはずっと天のお父さんのルールを守ってましたか？守らんやったよね。最初守っとったけど途中で守らんごとなってしまったよね。でルールを守らんごとなってしまった時に 天のお父さんがアダムとエヴァにいろいろ言いました。これからあんたたちはこういうことをして生きていかないけんことになるよとか言って言ったんよね。その中で天のお父さんがアダムに言ったこと、アダムお前はこれからこうこうこういうことをして生きるんだっていうのをどんなこと言ったか覚えとる？みんな、
これから食べ物のためにあなた働かないけん。
おう、そうやろ、食べ物をゲットするために働かないけん、しかもどんな仕事をせないけんちったんかね、覚えとる？
農業
やろ、ね、畑を耕して、ね、食べるものを植えて育てて、その実を取って食べないけんことになるよって言ったんですよ。つまりアダムとエヴァが神様のルールを破ってしまった時に、このアダム、そしてまあエヴァも手伝うんだけど、アダムが地面を耕して、ね、作物を作って、そしてその実を食べるようになった。つまりアダムが農夫になった、アダムがファーマーになった。面白いやろ。ところが今日ここでイエス様が言ってるのは、いや、天のお父さんがファーマーなんですよ。天のお父さんがブドウの木のお世話をして実がなる木にするんですよ、実がなるようにするんですよって言ってる。でこれでロッキーはちょっと感動したんです。本当はアダムとエヴァが神様のルールを破ったから、アダムが頑張って地面を耕して一生懸命汗流して働いて食べ物を作らないけんことになってしまったんやろ。それなのにここで言ってるのは、天のお父さんがこれからはその実がなるようにしてくれるよって言いよるって、これすごくないかな。ね、アダムがルール破ったのに天のお父さんが今度からそれせんでいいようにしてあるよって、これでちょっと感動したんです、ね、だからイエス様が来てくれたっていうことは、つまりこれまで人間たち、アダムの子孫の子孫の子孫の、俺たちもみんなそうだけど、子孫たちは自分で汗を流して自分で地面を耕して自分の食べ物を自分でどうにかして手に入れて生きていかないけんやった。ところがイエス様が来てくれたらそれが変わったよ。今度から自分で生きていくじゃなくて、天のお父さんに頼って生きていく、こういうふうに変わるんですよ。でもともと言ってみたら、アダムとエヴァが神様のルール破る前はどっから食べ物をゲットしとったんかね。
イエス様
やった。木、どこの木、何の木？エデンの園にあった木やろ。だエデンの園の木って誰が植えたん？そうね、まあ、イエス様でもいいよ、神様でもいいよ。神様が要するにこの木を植えて、この木にいっぱい実がなるようにしてくれて、それをいつでも好きなだけどんだけでも食べていいよって言われとったわけでしょ。だからもともと人間っていうのは神様がくれたものを喜んで受け取って生きていく、そういう存在やった。ところが神様のルール破ってしまったもんで、今度から自分で頑張って実を作って、そして生きていかないけん、何とかして食べて食いつないでいかないけんことになってしまった。でも神様はそうしてほしくない。いや違うやろ、お前たちは自分一人で生きていこうとしても無理やろ、だから私がイエス・キリストを送って、私にもう一回頼って生きていける生き方を始められるようにしてあげますよって言ってくれたのが、このイエス様を送ってくれたっていう意味なんよね。これすごいことなんですよ。だから神様がね、聖書を通して教えてくれるメッセージ、それを一言で言うなら、元の状態に戻したいっていうこと。神様が思い描いた通りの状態に戻したいっていうこと。これがこの聖書のメッセージやし、この聖書の目的です、ね、で今日もその中で見ていくと、イエス様がブドウの木ですよ、俺たちはそれにイエス様につながるんですよ、そしたら実を結ぶことができるんですよ、ね、実を結ぶっていうのは、実っていうのはね、どういうことかっていうと、命が詰まっと、そうやろ、実の中に何が入っとんかね、みんな知っとる？種が入ってるやろ。種っていうのは次どうなる？
芽になる。
芽になるよね。芽が出たらどうなる？
木伸びる。
木伸びるよね、うん、で伸びてどんどん育って、そのうちなんか綺麗なものがポコポコポコ、花が咲ける。で花が終わったら今度はまた何ができる？
実
ができる。だ実の中に何が入っとん？種が入っとる。種植えたらどうなる？
また
芽。そう、どんどん回っていくやろ。つまり実っちゅうのは命を次の世代につないでいくための命が詰まっとる。 だから実ができるっちゅうのはただ美味しいのが食べれるイエーイっちゅうだけじゃなくて命があるんですよっていう意味です。すごかろ、みんなイエス様につながったら命がたくさん詰まった実がそこら辺ボコボコボコできるよ。イエス様は言ってくれています。イエス様ってね、みんなね、どんな人やったと思う？なんかすっごい真面目で全然笑わんし、冗談とか絶対言わんし、むちゃくちゃなんか難しそうな感じの人やったと思う？それともイエス様ち、結構面白いこと言う人楽しいんやないかな、もっとイエス様の話聞いてみたいな、うわこの人とおったら相当面白いなって思ったと思う。どんな人やったと思う？考えたことある？聖書読みよったらあんまわからんでしょ。そこでイエスは言われたとかね、誠に誠にあなた方に告げますとか言われたらなんかものすごい怖い人みたいに思うかもしれません。でもロッキーが思うのはイエス様って結構面白い人やないかなと思う。だって考えたらさ、私がブドウの木ですよ、あんた繋がっとったら実がいっぱいできるんよとか考えたら楽しいやん。そうやろ。なのでイエス様っていうのは難しい人とか固いでもうなんかちょっとこうとっつきにくい人じゃなくて、すっごい面白い人、すっごいうわもっとイエス様の話聞いてみたいなって思わせてくれる、そんな人やなかったんかなって思いますね。今日もそういうところがちょっとわかるかもしれんなと思いますけど、で、その後イエス様がねブドウの木の例えでいろいろ言ってくれていますね。実ができますよね、私につながっていたら実ができるんですよ、私から離れてしまったら俺たちは何一つできないって書いてあるよね。これすごくない？また何一つできないってさ、どういうこと？一個ぐらいできることあるの？ないやろ。何もできんよって言われるんばい。みんなどう思う？イエス様から離れたら何もできん？どう？
枝が離れちゃったらもう実もできん
だよね。
そしたら終わりやん。
そしたら終わり。よくぞ言ってくれました。本当に終わりなんですよ。だって枝が木から落ちてしまったらもうただの棒切れですね。棒切れだからそこにあろうがなかろうが別にあれっていう感じです。もちろん実もできませんね。実もできません。だからかき集めて、じゃあ焼いてあったかくしてそのために使おうかっていうふうになるわけよね。ところが神様、イエス様が俺たちにしてほしいこと、それは何かっていうと実をつけることです。実をつけてほしい、つまり命を豊かに宿してほしいんですよね。命を豊かに宿してほしい、これをイエス様してほしい。でそのためにはどうしたらいいんかち言ったら、私につながっとってくださいね、私につながっとってください言ってます。これ分かりやすかろう。分かりやすいよね。イエス様の話本当分かりやすいですね。繋がっとったらいいよって。でイエス様はもう一つ説明してくれます。じゃあ繋がるじゃどういうことなんやろか。イエス様にみんなイエス様のとこまで走っていってこうやってペタッと繋がっと、本当にそうやってせないけんのかね。そういうこと言いよる？そうなん？イエス様のとこに行ってイエス様の肩を捕まえる、腕を捕まえるとか、イエス様にこうやってひっついておく、そういうこと言いよんかね。
違う。
じゃあなんどうしなさいって言いよると思う？今日の後半の方で出てきたよね。
一体化。
何？
一体化。
一体化。これまた難しいこと言いますね。一体化、つまりつながるってことよね。一つになるってことね、
うん。
じゃあどうやって一つになったらいいと思う？イエス様と。
答え難しいけど、
うん、
いや書いてあることは読めるけど、
うん、
意味がある
んですよ。ああ。読めるけど意味があれ。
私の愛のうちにいなさい。
はいはいはいはいはい。OK。イエス様の愛の中に入っときなさいよ。ね。つまりイエス様につながるということは、イエス様の愛の中にこう入っとく。例えば愛がこう丸い線でね、この中が愛ですよっていうあれやったら、その中に入っとけばいいよっていうことかな。うん。でもイエス様はもうちょっと説明しています。イエス様を、その通りです、愛の中に入っとく。じゃあイエス様の愛の中に入っとくためにはどうしたらいいって書いておると思う？
従う。
おお、 いいこと言ったね。私ほら先週とかその前とかその前とかその前ぐらいで、うん、イエス様何回も言いよったでしょ、うん、私を愛するって言うんだったら私の言葉に従うでしょってね、うん、そういうことなんや。俺たち愛って言われたらなんとなくいい気持ちはします。そしてなんとなくいいものなんやなっていうのはわかるよね。だけど実際じゃあ愛って何なんって言われた時によくわからないことが多い。でもイエス様ははっきりと教えてくれてる。私を愛する人は私の言葉の通りするでしょって。っていうことは愛っていうことはまずその人相手の言葉を聞くっちゅうことね。言葉を聞く。そして聞いたら今度はその通りにしようとするっていう、これが愛ですよ。だからイエス様につながるっていうことはどういうことかっていうと、イエス様の愛の中に入っとくっちゅうこと。じゃあイエス様の愛の中に入っとくっちゅうのはどういうことかっちゅうと、イエス様の言葉を聞いてイエス様の言葉の通りに生きていこうって決めることですね。でこう言ったらそげん難しくないやろね。でイエス様は今日もそういうふうに言ってくれています。愛するっていうことは、ね、私の言葉に従うことですよ。そしてそれがどういうことか分かるように私がつまりイエス様が、ね、模範お手本を見せてあげたでしょって、私は天のお父さんの言ってることをその通りにしてるんですよ。だから私もみんなに今言ってますよ。私の言葉を聞いて私のその言葉の通りに生きていってごらんって言ってるのが今日のイエス様の言葉です。でそのことによってどうなるのかっていうと、天のお父さんが栄光を受ける。栄光ってね出てきました。ちょっと難しい言葉、あんまり普段使えません。でもどういうことか、天のお父さんの素晴らしさが輝くっていうことね。そう、つまり天のお父さんが送ってくれたイエス様の言うこと、それを聞いてその通りに生きていくときに、俺たちは天のお父さんの素晴らしさを分かるようになるよ、しかもみんなにも分かるようになるよっていうことが今日の中で出てきてます。っていうことは、天のお父さんがこうしなさいって言ってる生き方はいいもんなんでしょうか、悪いもんなんでしょうか、どうなんかね。いいものよね。いいものやから、あ、やっぱり天のお父さんが送ってくれたイエス様の言う言葉をその通り生きていったらこんな素晴らしい生き方ができるやん、こんな素晴らしい毎日が送れるんやん、こんなに命があふれる毎日を過ごせるんやんって言って、わ、すごいよね、やっぱ天のお父さんすごいやんっていうことになるわけよ。わかるね。だから俺たちはイエス様の言う通りに生きていこうっていうふうにしていく。そのことによってイエス様につながる。でそれはね、イエス様がお前たちこうしなさい、そうせんと罰するよとか言ってるからするんじゃなくて、イエス様が本当に素晴らしいな、イエス様ありがとう、イエス様についていきたいって俺たちが決めるからするわけでしょ。だから愛なのよ。これもし俺たちがプログラムされていて頭が勝手にそうするんだったら、それは愛じゃないです。それはただのプログラム。でも俺たちの方もイエス様を選び取っていく。まず最初にイエス様が俺たちを選んでくれたからね。これは来週のとこに少しまた出てくるんで今日はもう言いませんけど、俺たちの方からもイエス様を選んで、イエス様に従うことを選んで、イエス様の言う通りすることを選んでいく。これがイエス様の今日教えてくれた生き方です。だからここでね、みんな覚えてほしいのは、愛っていうのはただの気持ち、 あの人が好きなんよね、あの人と一緒におったらなんとなくなんか気持ちがわあニコニコになってくるんよねとか、そういうのが愛と思ったらそれだけじゃない。愛もしそれももちろん愛ですよ。でもそれはね、愛のうちのこんぐらい、このぐらい、このちびっと。でも愛のほとんどは何かっていうと行動です、ね、その人が喜んでくれる ことをしてあげること、それが愛ですよ。今日のとこだったらイエス様が喜んでくれること、つまりイエス様はこうしてって言ってくれることをそのまましていくっていう生き方が愛ね。だから愛っていうのは気持ちいいとかね、大体世の中今流行っとる歌とか、ほとんど愛とかだったら好きだとかね、いつまでも君といたいとかね、そんな多いやろ。でもあれは愛の中のほんのちょこっとしかない。じゃあ好きだからどうするのか、いつまでも一緒にいたいからどうするのか、そっちの方が大事やん。だって一緒に降りたいって言いながら何もせんやったらさ、ああそうですかさよならってなっていくよね。おかしいでしょ。でもイエス様が言ってるのは、あなたたちに身をつけてほしいんですよ、命を豊かに味わってほしいんですよ、ね、だから私の愛の中におってね、そしたら私の愛もあなたの中にいますよ。最後のところでイエス様なんて言ったかっていうと、こういうことを話したのは私の喜びがみんなの中にあるようにするため、ね、そしてみんなが喜びであふれるためですよって言ってくれたやろ。だからイエス様の言うことをその通り生きていこうとする人にはいつも喜びがあるんですよ、ね、そして喜びがあふれてくる。とっても嬉しいよね。だから主イエスを喜ぶことはって歌ったでしょさっき、ね、あれはまさに今日の箇所から、につながるところですね、もう一回言います。イエス様はブドウの木です。天のお父さんが農夫です。そして俺たちは枝、つながります。つながっていたら実ができます、いっぱいできます。つながってなかったら何にもできません。もう薪にして焚き木にして燃やされる、ね、でもイエス様は言ってくれた、つながっていてね、そして私の愛の中におってね。愛ってどういうこと？それはイエス様の言ってくれることをそのとおりするしようと思って生きていくことですよね、そうするときに俺たちはいっぱい実を結んで天のお父さんの栄光を表す、天のお父さんの素晴らしさを分かるようになるし、周りにもシェアできる。でそのことによってどうなるかっていうと、イエス様の喜びが心の中で溢れますよ。今日の箇所ね、これで、まとめになるんじゃないかなと思います。みんなでこれから、ますますねこういう生き方ができるようにイエス様に作り変えられていければいいなと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日もみんなと一緒にイエス様の言葉を通して、たくさんのことを気づき、また学び、そして決心することができたと思います。イエス様がブドウの木、そして俺たちはその枝、本当につながってなければ俺たちは何にもできないんだっていうことを聞きました。俺たちが本当は地面を耕して、一生懸命汗を流して食べ物を得なければいけない、つまり生きていかないけなければいけない状態になっているところに、今度は天のお父さんが、ブドウの木のお世話をする農夫になってくれるんだっていうニュースが今日ありました。イエス様が言ってくれたように、俺たちもイエス様につながることができるように助けてください。イエス様の愛の中に入っていることができるように、イエス様の言っている言葉を聞いてその通り生きていこうっていつも決めることができるように助けてください。生きていればいろんな状況が目の前に訪れてきます。予想外の状況もあります。でもイエス様がいつもそばで一緒にいてくれます。そして手を取って連れて行ってくれます。弱くなっても力を与えてくれます。だからいつもイエス様を選び取っていくことができるように助けてください。そしてたくさんの実をつけて、自分たちは もちろん周りの人たちもこの天のお父さんのくれた実をエンジョイすることができるように、そのことによって毎日が喜びでいっぱいになることができるように、私たちの毎日を祝福してください。これらすべては天のお父さんの栄光が輝くためです。天のお父さんの素晴らしさが本当に自分にもそして周りの人にももう眩しく分かりますように助けてください。このお祈りを心から感謝してイエス様の力あるお名前でお祈りします。アーメン。ありがとう。